御言葉を開きました。聖霊御所が50年働き、あなたの栄光の技を豊かに表してください。すべての栄光を御名に返してイエス・キリストの御名を通してお願いします。アーメン。もう一緒に感謝しましょう。アレルヤー。それでは座ってください。聖霊の心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえにからのことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この人に期待をしながら御言葉から見ていきたいと思いますけれども、外部献金を避けていただいてます。まあ、先週の日曜日はですね、ちょっと、会計のね、小川さんがアメリカに行ってたので、ちょっと間に合いませんでしたので、外部実施献金ですね。会計報告も後ろに出ております。3月の会計ですね。48,400円。聖女から流れる水ミッション、一世の四個人、三越新聞、雲虹、それアストンにですね、下げたいと思いますので、よろしくお願いします。お祈りします。皆さんも心合わせで共にお祈りください。はい、先生もありがとうございます。今日もこうして、今月もこうして、月の初めに、3月分、48,400円を、外部の働きのため、身体を通して下げる献金を感謝します。今日はこの献金を豊かに祝福し、また下げられるそれぞれの場所において、それぞれの働きのために、何十倍、何百倍、何千倍、いくまいと増し加えてさって、あなたのご栄光の技を豊かにやらせてください。さげるこの御体のさらに経済を祝福し、あなたの栄光の技を豊かに表してください。感謝します。感謝してイエス様のお名前としてお願いします。アメン。感謝します。それからですね、先週は、すいません、第二礼拝の終わった後です。終わった後です。ですから、個人の畑のために献金を下げさせてもらったんですけども、昨日ですね、児童養護施設、個人のですね、設立の支援のお願いということで、東京の方から来ております。お一人一人にぜひ、配って、読んでいただきたいということです。ですので、よろしく、後から読んどっていただきたいと思います。個人に導かれている、設立に導かれている経緯などが書かれてあります。ですので、ぜひですね、引き続きお祈りとともに、ご支援の方ですね、よろしくお願いしたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。神様のね、素晴らしい、奇跡の技がこれから起こってきます。まあ、3億円ってね。その技にね、だから皆さんもですね、祈りとともに、下げることを通して、その技に加わっていただきたいという、そういうお願いになってますので、よろしくお願いいたします。で、一斉の個人の担当の青木さんの方にですね、ぜひですね、見つめる方々はその都度ですね、下げていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。それからですね、まあ、嬉しいお知らせです。痛み集会が、痛み協会として、協会がスタートすることになりました。で、前田副牧師がですね、牧師として、痛み協会に。はい。それから、西山協会、私が兼牧しましたけども、西山協会ですね、柴橋副牧師が牧師として、西山協会に使わされる方になります。で、でも、来週から、安州はですね、今度秋元さんが来られるので、29日の関西合同カリスマ聖会か30日の兵庫と、それから西山の合同礼拝になっているので、どちらかになると思いますけども、そちらの方で安州式に形になると思います。ただ、教会の方はもうすでに、長老会の方、責任長老会の方でもですね、承認されましたので、来週から、まあ、今週はちょっと間に合わなかったので、場所の問題とか、いろいろ問題があったので、ちょっと間に合わなかったので、来週からという形になりました。ですね。ですので、まあ、一緒に礼拝するということは基本的には、関西合同カリスマ聖会とかで、そういった時には顔を合わせるかもしれませんけども、働きが変わってきますので、ぜひですね、痛み協会、それから西宮協会、使わされてくださいね、二人の牧師のためにもですね、ぜひ覚えてお祈りしていただければと思ってますので、よろしくお願いします。で、昨日ね、決まって、ちょっとコンサートの、間に決まったんですけどもね、で、コンサート終わった後にですね、みんなにですね、そのことを発表したらですね、みんながですね、福井どうするのって、福井誰が行くのって、ですね、福井行きたい人、福井、教会の方針行ってもいいと思う人、みたいな、誰も手を挙げないとですね。で、福井教会はちょっと日曜日はですね、さすがに私、体を3つぐらいに分ければ、行けれますけども、今回はちょっと、どう考えても無理なので、福井は水曜日、今月は一応水曜日ですね。水曜日に、今週の水曜日に祈祷会があるわけなんですけども、一応水曜日の午後に、礼拝を変えます。で、一応こっちとしてはですね、東京からね、牧師さん送ってもらえませんかってお話したんですけどもね、そちらの方で曜日を変えてやっていただけないでしょうかっていうですね、来たので、一応、曜日を変えればね、 できるので、一応水曜日の午後、毎週形になります。ただ来週だけが申し訳ない。私はちょっと東京に用事を入れてしまってたので、来週は月曜日に笹山集会がありますけれども、強引に笹山と福井教会の合同礼拝みたいな感じで笹山でやっちゃいます。それで、それ以降は一応水曜日です。ですから西の和歌山の祈祷会もちょっと曜日を変えるか和歌山の担当の方に行ってもらうかいう形になってくると思いますね。ですので、ちょっとかなり私自身もハードにはなってきますけれども、ぜひ覚えておいてください。それから、ぜひですね、福井とかに思いがある方はですね、水曜日の祈祷会の日ですけどもね、午前中から、いいですよ、午前中車の中で2時間みっちり祈れてね、礼拝して帰りも2時間みっちり祈って帰れますから、まさに祈祷会の日になりますのでですね、ぜひ参加したい方はお声をかけていただければですね、2人以上ですね、男性は別に1人でも結構ですけどもね、ともくんね、空いてるみたいな感じだったらですね、ぜひね、参加していただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。関西においてもね、教会が新しくスタートしますし、また牧師が2人立てられた形になります。いよいよ、本当にさらにね、マケドニア叫びと語られて、洗礼の波が始まってくるなってことを、強く感じています。スプレンダーもね、メインボーカルのね、吉田拓也くんがですね、東京に移動になったんですね。ですね、今日追い出しパーティーをします。昨日ね、スプレンダーのメンバーに追い出しをしたんですけどもね、最後にみんなに一言で言ってもらったですね、もう出ていけって言ってね、彼のお尻をですね、名簿書からバーンとですね、蹴りを入れてですね、いってらっしゃいみたいに追い出してきましたけどもね、本当に立たされたり使わされたりして形の中で、神様がですね、感謝の受ける働きも、なんか大きく進んでいくなーってことをですね、強く感じてますので、ぜひ皆さんもですね、お祈りして、備えていただきたいと思ってます。それから主の十字架のね、神様の方法でね、人を使わすと、もっといい人がやってくるってですね。昨日夜寝ながら、メッセージ準備しながらね、副牧師二人ね、人間的にはね、いるから安心して私、教会あげても、あちこちに、出れたんですけどもね、副牧師が二人いなくなるってね、なってくるとね、ちょっと考え込んじゃってね、ちょっと落ち込んじゃってね、珍しく落ち込んでしまいましたね。いかんいかんと思いながらですね、感謝してですね。次の皆さん、立て上げ始まっておりますので、目を覚ませ、目を覚ませってね、神の時が来ましたので、皆さんね、召されている方々ですね、主にあって、固く立ってですね、主の働きをですね、皆さんね、全うして、いただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。だから、教会のプログラムは若干変わってきます。で、私、午後の2週目に、行かなくなるので、ね、日曜日は、今のところ、和歌山以外は1日いる形になるのでね、若干ちょっと体制が変わってくると思いますのでですね、主に期待してですね、で、路上もどんどんやりたいなと思ってますのでですね、今まで、小川さんが一人で、路上を頑張ってましたけどもね、みんな引き連れて、ですね、路上に行きたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。でね、本当に神様の計画っていうのはね、神様ご主人が、神の言葉とともに始められます。今日もですね、メッセージに入ってきますけども、神の言葉、そして神様の教え、これにね、私たちが従う、この歩みというのが最も大切だということですね。今日も、テモテの手紙ですね、の、4章、からですね、見ていきたいと思いますけど、そしてね、もう一つ嬉しいことがあったんです。昨日、親子でゴスペルってコンサートが持たれました。会場は広い場所でしたけどもね、人数はちょっと、寂しかったんですけども、コンサートそのままですよく祝福されました。その中でね、高垣京子さんですね、という方がですね、実はね、コンサートの中で主に触れられてですね、終わった後ね、イエス様の死にて救われたんですね。神様に感謝したいと思います。実はいろいろね、大変なところを通られた方で、柴田さんのお友達なんですけども、スプレンダーのコンサートにね、来ることをきっかけとして、ゴスペルに触れて、どんどんどんどん元気になっていって、今ずっとリピーターで毎回私のコンサートに来てくださっている方なんですけども、その方がですね、昨日もなんかすごく主に触れられていて、ずっと涙を流しておられてですね、それで、救いの時かなっていう形の中で、そう思いますって言われて、イエス様を信じてね、お祈りしたらですね、なんか、ここ、 ここがすっごくなんかあったかくなってるって言われてね、本当に救われたんだなっていう確信が与えられました。で、本当に賛美隊の働きを通して、それゴスペルの働きを通して、で、私たちが願っているのは人々の救いなので、その救いが本当に表されたってことはですね、まあ、素晴らしいなっていうふうに思いますしね、まあ、昨日は今日はイースター礼拝なんですけどもね、まあ、受難週もありましたし、ちょうどその日にね、前田さんも、それが柴田さんの牧師に、決まったってことが、決まったってことも分かったので、まあ、いろんな意味でね、本当に神様が一つ一つと導いておられるなってことですね、強く感じています。だから皆さんこれからもね、神様に期待してですね、信仰の歩みを進めていただきたいと思います。で、そのことを覚えながらですね、テモテの手紙の今日は何回目ですかね ?6 回目7回目ナンバーさあ、つけてる人。牧師がつけてねえもんな。先週一回飛んじゃったから分かんなくなりました。6回目か7回目ですね。後から調べておきますね。ね。で、見ていきたいと思いますけど、再びテモテはですね、パウロがテモテに手紙の中で、二次元素に対して触れていきます。で、教会の中で、特にテモテが牧会していく働きの中において、この偽教師たちが教えた偽りの教えっていうのが教会の中に非常に大きな影響を与えていたってことを見ることができます。言葉って実は人にいろんな影響を与えるんです。皆さんで神の言葉は命を生み出します。で私を祝福し、時には私たちを立て上げ、時には私たちを癒し、時には私たちを戒めます。しかし主から出てない言葉って実は神の恵みや祝福というのを具体的に表していかないんです。でこの中でね、しかし御霊が明らかに言われるように、聖霊が神ご神が言われるように、後の時代になるとある人々たちは惑わす霊と悪霊との教えに心を奪われて信仰から離れるようになります。ってこれはテモテに宛てた手紙であるとともに、半分は行動の手紙、行動の手紙というのは教会で、教会に対しての手紙です。ですか、だから終わりの時代になってくると何かというと、サタンの力、それからサタンの教えですか、惑わしの霊、それから惑わしの言葉、偽りの言葉が何かというと、多くの人々の心を捉えてしまって、その結果信仰から離れるようになる。信仰から離れるということはイエス・キリストの福音でした。そこから離れるということなんです。でこれはとんでもないことであるということがあります。だから皆さんね、このね、惑わす霊っていうのがサタンですね。悪霊です。ね、そして、悪霊の教え。サタンの教え。で、これ、ですね、気をつけなくて。だから、いわゆる偽教師は何かもちろん救われてませんし、いわゆる悪霊と一緒になって、何かって言うと、偽りの言葉をどんどんどんどん教会の中に入れてきたということです。で、皆さん、教会はそれをちゃんと見分けなくちゃいけないし、対応しなくちゃいけないです。いいですか？あ、またあんなこと言ってるみたいな感じで、ほったらかしちゃダメなんですよ。なぜなら、霊の言葉っていうのは、人々に、マイナスの影響を必ず与えるからなんですよ、皆さん。いいですか？だから私は正しく見分けて、常に、いいですか？この神の言葉、ね、神の教えにしっかりと立つんです、皆さん。ね、神の言葉は権威があるって昨日ね、先週お話をしました。で、大川牧師はですね、支援のところから、ダビデのところね、私は私の前に主を見ていたってね。ね、そして、主は、私の右にいて、私を守られるかな。右っていうのは、三つ言われたじゃないですか。証の中で。覚えてます？何やったっけ？三つ。一番最後、チャンピオンって言ったよね。チャンピオンの座であり、それから、弁護人だったか。裁判？権威者が立つ場所で、弁護士の立つ場所で、チャンピオンの立つ場所。で、このチャンピオンの立つ場所で、大川先生って面白いこと言われたんです。だから、オリンピックの1、2、3倍はほら、1が一番真ん中に立つでしょ。ところが、イスラエルとかの場合の1はね、1、2、3で、だから一番、1位は一番左、向かって皆さんが左なのかな。が1位で、2位で、3位、そういう形なんですね。で、これ何を意味するかというと、こういう段階であって、でも、ここで一番じゃなくて、この横に神様がいらっしゃる。で神様が一番ですよ。という意味があるらしいんですって、この段階には。ですね。で、私たちは何かというと、実は、 いつも神様のね、私たちは神様が私たちの右にいてくださって、権威を持って弁護してくださって、そして私たちを祝福するために、勝利を与えるために、私を導いておられる。だから、守護神に私たちは目を向けていく。それが神の言葉に耳を傾けていくってことはすごく大切なんだってことですね。これぜひ覚えていただきたいと思います。ですから偽りの言葉から偽りの霊からも皆さん守る大きなポイントは神の言葉なんですよ皆さん。だから聖書で言ってますよね。幼子のように血のみ子のように御言葉の父を慕い求めなさいって。御言葉、そう。御言葉信仰だから、御言葉に皆さんが不足すると、あれですよ皆さん、栄養失調になるんです。正しく成長してこない。ね、もう最近悲しい事件多いですよね。子供たちがほったらかされて、餓死した、なんか大阪なんかありますよね。二人の子供さんが、一ヶ月以上放置されて、餓死して亡くなってて、その裁判がやってましたけどもね。ちょっとかわいそうですね。自分はその男友達と遊んでされてですね。あんと子供ってかわいそうだなっていうふうに思いますよね、皆さんね。ね。で、普段生活でも私たちは食物を取らないと成長していかないんです、皆さん。そして同時に、私たち霊的な成長のポイントには、御言葉があるんです、皆さん。御言葉は、もちろん私たちの足の灯火でもあります。私たちがどのように歩んでいくかということからも、神は神の言葉を通して私に教えてくださいます。それから、偽りの教えに関しても、悪霊の教えに関しても、私たちは神の言葉によって立ち向かうんです。イエス様が、交渉が始まるときに、サタンの誘惑を受けたでしょ。で、あの時、ことごとく、ことごとく、ことごとく、イエス様は神の言葉、神の言葉、神の言葉で勝利を取っていきました。いいですか？だから私たちも、常にこの神の言葉に、神の教えに立ち従うってことからが、大切であるってことです。ぜひ覚えていただきたいと思います。ですか？これはぜひ覚えてください。でね、この中で偽教師たちのことがまだ出てきてますけども、で彼らはですね、嘘つきどものは偽善によるものです。彼らは両親は麻痺しており、結婚することを気に入ったり、食物を断つことを命じたりします。で、ここが明確に一つ、二つのことが出てきますね。いわゆるその、罪に属するものとして、いわゆる結婚を禁じる。まあ、禁欲主義ですね、皆さん。結婚、だから性欲、それから食欲。これが何かって罪につながっているから、これを禁じるようなことから教えていたんです。でも聖書から見たらそうではないでしょ。結婚そのものは神様の祝福の形として置いておられます。正しい結婚です、皆さんね。で、食物もここでね、パウロは、しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受け取るようにと、神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからですって書いてあります。だから、確かに旧約の律法を見ていくときには、何かって汚れたものとか出てくるんです。食べ物、食べてはならないもの。ね。で、そういったものを、実はその偽教師っていうのは縦に取りながら、こんなもの食べちゃダメ、こんなもの食べたい、こんな食べて汚れるみたいながら、いわゆる食べても良いものみたいなのも、いわゆる書物を禁じる中ですよ、中で、食べちゃダメだみたいな感じで命令してたんですよ。いいですか。で、それに関して、パウロは何かというと、食べるすべてのものって神が私たちのために感謝を持って何かと受け取るように神が作られたものなんだ。ですね。だから捨てるべきものは何一つない。じゃあ感謝して受け取るならば受け取って食べなさいということを言ってるんですよ。いいですか。これはぜひ覚えていただきたいと思います。だからことごとく実は彼らはその偽教師そして律法の立法学者にね、立法の教師になりたいと思っていながらですね、彼らは果てしない空想話とか刑事に取られて、多くの人々を何かと、惑わしていた。ね。でもそうじゃないんだよってことを、パウロはこの中ではっきり語ってるし、そして、そのことを教えていきなさいって言ってます。ね。6節。これらのことを彼らたちに教えなさい。で、この教えるって言葉がですね、ね。なんか言語を見るとですね、面白い。意味があるんですね。ただ単に教えるというよりも、なんていうのかな、ぐちゃぐちゃ の泥の道路みたいね。泥水の中に、石を置くというような意味があるんですね。これらのことを兄弟たちに教えるって言葉の意味の中には、泥水の中に、 石を置く。今はね、どこの道もね、舗装されてますよね。結構ね、日本の場合はね。まあ、この間アメリカ行った時に、オールネーションズプレイヤーマウンテンカーは、途中からね、もう砂利道で、すごい道でしたけどもね。で、泥水って皆さん昔いっぱいありますでしょ？舗装されてない道で、デコボコ道で雨が降ると、いわぐちゃぐちゃになってしまって、そのまま靴で行ったら、濡れて汚れてしまうって。で、そういう時やりませんでしょ？なんか大きな石を前に置いて、石をこうポーンって乗せて、石の上に乗って、その泥水を渡るみたいな。で、そういった意味合いがあるんです。だから、いわゆる、汚れた、それから間違った、この教え。そこに何かっていうと、正しい教えを置いてきなさい。石を置いてきなさい。で、そのことを通して何かって、人々が、その中で、罪を中にいるんじゃなくて、その、神の言葉の正しい石の上に乗っていって、汚れとか汚れとかから守られて歩んでいくことができる。で、そういう意味合いがあるそうです。で、テモテにそういうことを語られているんです。ね。で、これらのことを教団人に教えるなら、で、誰かですね、食べちゃダメって、こんなの食べちゃダメ、こんなの食べちゃダメって、って言ったときに、いや、聖書では何？で、感謝してね、受け取るようってね、神様が与えたもんだから何でも食べていいんだって。ことを何かって教えていく必要がある。で、結婚に関してもね、もちろんね、独身に召されている方々は別ですよ。そうでない方々は結婚に導かれているから。で、結婚することは罪だと聖書に書いてありません。ね、でこれはね、皆さんね、気をつけて、いただきたいというふうに思う。まあ、もちろんね、神様の御心の結婚とか、御子じゃない結婚っていうのは確かに、あったりするから、それで見心を確認することは大切なことですよ。ですから、聖書が言っていることに関して、明らかにぶつかってくることに関しては、私たちがその神の言葉に、神の教えにしっかりと立って、それを教えていくってことがすごく大切なことであるってこと。ぜひ覚えてください。ね。そうすると、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。そして、信仰の言葉とあなたの従ってきた良い教えの言葉とによって養えているからですって書いてますね。で、これは信仰の言葉でしょ。まあ、イエス・キリストを信じる信仰の言葉。すいません。お聞きしちゃう。感謝です。すげえ、熱くない？今度は。熱くないったら、ちょうどいいって人がいるからこう考えられないけど。やっぱ感覚はちょっと違うんだと思うんですけど。まあ、ちょっと皆さん低いからですね。立ってるとこの辺ちょっとね、頭がブワーってなるぐらい熱いんです、皆さん。すいませんね。申し訳ないですけどね。はい。はい。ということで、よろしくです。はい。ですね。で、信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉によって養われているって感じです。ここでも信仰の言葉でしょ？神の言葉。ね。で、神の教え。ね。あなたが従ってきた良い教えのこと。これは神さんの教えですね。に従ってきたって書いてある。で、ことによって、養われている、育てられている、支給されているってことを言ったりします。ですからね、皆さんもね、同じように、これからね、この神の言葉にぶつかってくるものっていっぱいありますから、皆さんもね、私たちは見上げていかなければならない。ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ね、聖書では人を罪に定めてはならないと書いてあるでしょ。で、死の十字架が散々ね、批判中傷されたときに、ありもしない事柄で悪行存言われたとき、で、言ってました。だって事件もいくつか起こりましたからね。今、オンラインにしてるから、ちょっと具体的に言えませんけどもね、もう事件にして裁判しても十分に勝つようなことがあった。私も2回立ち会いましたからね。うん。でも何かっていうと、秋元牧師は一切、とかその死の十字架もそうですけども、一切そのことからに関して裁判所に訴えとかなんかで一切やらなかったんです。で、なぜかっていうと、そういうふうに主は導かれなかったとともに、聖書にそう書いてあるからです。で、悪をして悪に打ち返って、まあ悪じゃないんですよ。されたことに関して、もちろん、全てだからされたことが裁判するなんて言ってませんからね。裁判してもおかしくはないような状況だったんですけども、主はそう導かなかったということです。そしてどうしたかと、徹底して感謝したんです。喜び踊ったんです。 ただ次から次と逆転が起こってきたでしょう。それだけじゃありません。やっぱ予言の賜物ってすごいですね。もういろんな事柄が予言でね言われてくる。でそのタイプどう来るかって、長老には祈りの課題が回ってくる。何か祈ってくださいって祈りなんですよ。こういうことが状況があってるし、実際こういう状況があるので、そのために関してはそうならない、助けられる、祈ってくださいっていう、反対に取りなしのようにするんですよ。なんか嫌なことされたら嫌なこと仕返したいよ、人間ってね。そして嫌な、自分敵対するものが困ってたら、それはしゃあないってね、それはしゃあないってね、それはあなたがそういうことしたからだみたいな感じで、はははみたいな感じで思いたくなるかもしれませんけれども、聖書はそう言ってないの、ね、悪によって悪を向くし、悪に対して善を持って良いことで対応しなさいって言ってる、ね、で相手に燃える炭火を、ね、積むことになるって。ただ皆さんね、私たちは聖書の教えはただ単な教えとして私たちは受け取るんじゃなくて、信仰、いいですか、神の言葉は信仰を通してその言葉の実質を表されるんです。信仰を持ってさえも神の言葉を聞いたり受け止めないと、あ、これただの言葉なんですよ皆さん。ただの言葉になってしまうんです皆さん。ね、すみません、今日シャッターの音がしてますけど、教会の楽しい一日っていうブログをですね、今、ずっとアップしてるんですね。だから、皆さんの写真、後から、教会のホームページで、真ん中ぐらいに、教会の楽しい一日、日曜編って書いてあります。そこをクリックすると、皆さんの写真が出てきますから。ですね。ちょっとお騒がしいかもしれませんけどね。今、カメラ向けて撮ったんです。思わずこう、ピースしてしまったので、それで後ろが笑ってたんですけどもね。ですね。はい。あまり、メッセージの妨害にならないようにですね。ね、いいですか、だから神の言葉ってね、皆さんね、いい、生きで力があるって聖書に書いてあるんですけども、それを信じないと生きで力があるっていうその実質は現れてこないんです。皆さん、神の言葉はこうだって言ったとしても、あ、そうみたいな感じでただの言葉としてそれを聞き流してるならば、心に留めて悟らないとその御言葉の祝福って現れてこないんです。皆さんだからね、皆さんね、気をつけて。だから、聞き耳のあるものは聞きなさいって、黙示録なんか書いてあるでしょ？いいですか？だから皆さん、神の言葉を私は聞くときには、信仰を持って聞かなくちゃいけない。そして、主が語られたらそうなんだ、正しいと思って、受け取っていかなくちゃいけない。そして、その神の言葉に教えに私たちが立って従うときに、私たちはですね、圧倒的な神様の勝利の技を、恵みを見ていくんだってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。で、七節で、俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさいって。まあ、これは、ご年配の方が小さな子供さんたちに、いわゆる、到底理解できないような事柄を、こう、いろいろこう話してしまうような事柄を意味することですね。で、この空想話っていうのは、この一章でも出てきましたね。二世教師たちの特徴、果てしない空想話と、啓示に心が奪われる。ですが、そういったものを避けなさい。ですか、神の言葉や教えにないもの、ですか、それにぶつかるものっていうのは避けなさい。ね。ね。で、むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。で、鍛錬って言葉が出てきます。この鍛錬というのは、まあ、言語から調べると、やっぱり一つは肉体の鍛錬のことを意味しています。ね。肉体の鍛錬。やっぱ体をやっぱ私たちもね、ある意味ではその、今を生きていくためにね、いわゆるその体を整えるというのがすごい大切かな。6年前、7年ぐらい前のね、賛美大会のね、DVD をちょっと見たんですね。まあ、みんな若い、私だけ超えてたましたね。あ、やっぱり俺、やっぱ超えてたわって、こう、丸々してましたもんね。丸々の白髪頭のね。ただね、小川ちゃんとかね、ゆりちゃん、ゆりちゃんもちょっと、ふんわりな、ね、母親の体型になってきたんですよね。 と思いましたね。で、多分一番最初に出た時は、まだ結婚してなかった時かな。2005年ぐらいは。うん。でもね。で、ノブさんもね、ロン毛でね、髪の毛このぐらい長い、ロン毛っていうか、今から見たらね、こう後ろの髪、これぐらいまで後ろの髪があってね。でね、ああ、だからみんな、わー、わーみたいな感じで、ただ、私だけね、こんなだったから、あ、痩せてよかったなって思いましたけどもね、なんでこの話をしたんでしょう。あ、そう、肉体の鍛錬よね。そうそう。体を私たちが健康維持するっていうのも一つは大切なことです。ね。だって神様が与えた体だもん。精霊が住む宮だって書いてあります。だから私たちの体は神の宮として大切にすることはすごく大切ですし、これから神様の働きのために、働きのためにですね、私たちはやっぱりこう鍛錬するってことからも、あれです。だから、はい、そういった意味でもね、やっぱりその皆さん、私たちの体の管理ってのはすごく大切ですので。ね。ただ、次に書いてあるように、肉体の鍛錬もいくらとは有益ですけど、しかし、ですが、今の命と未来の命が訳されている経験は全てに有益ですって書いてあります。だから、肉体の、鍛錬よりも、いわゆる、経験のために自分を鍛錬しなさいっていうことです。まあ、この経験っていうのは、もう、主題はここなのでね。神のことを教えに従う。まあ、霊的な、いわゆる鍛錬だと思ってください。祈りや、御言葉を読む、主に触れる、感謝していく、賛美をしていく。そういった形の中で、私たちが霊的に神様との交わりを強め、そして神様の言葉に信頼して従っていく。その鍛錬が有益なんだってことを言ってるんですよ。いいですか。これもね、ぜひ覚えてください。だから霊的な交わりっていうのをね、皆さんね、祈りや御言葉の交わりを積んでください。先ほどね、その遺跡を知って悪霊の教えなんですけども、悪霊のね、霊に対しての攻撃に関しての、大切な事柄というのは、その神様の言葉とともに、祈りなんです、皆さんね、祈り。で、終末の時代、これからの時代って、見分けって非常に大きなポイントになってきますし、その、霊の動きって非常に強くなってきます。で、主の十字架で語られているのは、称賛の霊ね。がこれから動くって言われている。で、それは何かというとね、例外なく皆さん一人一人が用いられるからです、皆さん。非常に大きく用いられます。その時にね、この霊がはっきり動く。だからこれ、霊の動きなので、祈っておかないと、いとも簡単にやられてしまうっても言われてるんです。で、私なんて絶対、そんなことないってね。なので私、用いられないもんってね。思ってる方がいるかもしれませんけどね、気をつけてください。で、神の技は、非常に大きな形が表されてくるから。だから祈っておいてください。いいですか、皆さんね。祈り備えといて、いただきたいというふうに思います。ですね。で、この言葉は信じたり、そのまま受け入れに値する言葉です。私はそのために、労苦し、また苦心しているのです。で、それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。で、これらのことを命じ、また教えなさいということを言っていますね。ですから、私たちは何かというと、もしかしたらね、偽教師たちが、肉体の、鍛錬みたいなことを言ってるから、なんかその、結婚禁止、それから食べ物を禁じて、主の働きのために何か一生懸命こう、トレーニングみたいな、することから進めてなのかもしれません。ね。で、それを何かっていうと、最も大切な、生ける神の御言葉、その教えに私たちは触れていく。そしてその教えに従っていく。この悩みが最も大切なんだよってことですね。この中ですね。言っても、そのことを命じ、また教えなさい。手元に関して語っていることですからね。そしてですね、12節以降はですね、今度は手元がですね、手元の状況に対してパウロが語っているわけなんですけども、年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさいって言うんですね。で、日本の社会っていうのはまだ年功序列なんでしょうか。いう傾向があるのかな。ただ新しい企業に関してはね、どんどんどんどん若い人たちが、こう、どんどんどんどん、そういう立場に埋まってるし、若い企業家もどんどん出てきてますけども。ですね。多分この、手元は、多分、牧会に立ったのは30代ぐらい。で、私もそうなんですよね。救われたのが30歳。
確か30歳だったと思います。ちゃったっけ、自分たち分かりませんよね1989年の私1月に救われて、これ1960年生まれだから、あ、29歳で救われたんよ。4月、1989年1月に救われて11月に私洗礼受けたの。じゃあな、洗礼受けたのね。29歳で救われたので、私が牧師になったのは5年後だから34歳で、最初使わせたのは、熊本に半年いて、副牧師してね。半年後に、どこでも行きますってね。もう、その頃北海道教会変えた感じだったから、もう、九州から北海道かっこいいやろなって思ってたら、だから北海道も全然行く気満々だったんですけど、佐世保だって言われたよね。えって初め思いましたもん。ですぐ隣だもん、熊本の。自転車だね。車で行きました。車で2時間ぐらいで行けるところだから、私北海道に行くつもりだったから、で最初、佐世保の牧師行った時、正直、キャラ牧師だった時に、えって言いましたの。で、確認してって言われて、まあ確認したら御言葉で、ね、明確に示されて、ね、そしたらそのキャラ牧師の下で訓練することに御心があるって言われたので、それで、佐世保に2年半でしょ。で、その時は34歳で牧師になりましたけれども、今のね、佐世保教会の山田牧師の奥様と、それから、名前忘れちゃった。私の質問何だったっけ？名前忘れちゃった。有田焼の家元の3代目か4代目のご神さんなんですけどもね、細川さんじゃなくて、ね、失礼になっちゃうかもしれないけども、まあ、その合人2人だったんですね。だから、本当に使ってくださいました。で、ただそこから三重に行った時にね、三重教会って、当時ね、すべて私より年上の方なんですね。そしてね、大学教授とかね、銀行の頭取さんとかね、ちょっといわゆるその、この世で言うならね、どちらかというと、その、地位がある方々が多かったんですね。で、そこに皆さん高校も卒業してないね。ただ神の恵みによって牧師になった牧師が、立った時にね、やっぱり、最初はやっぱりね、恐れがあったっていうか、どうしようみたいな、感じがありましたね。だから年若いしね。ね。牧師の経験も若いじゃないですか、皆さん。でね、巻いた杉沢さんはね、私より、ね、一回りまで行かないか。ね、それぐらい近いかなぐらいのご年配の方で。やっぱりちょっと、そういった、ね、年齢差もあるのね。で、牧師、教会で牧師変わるとね、必ず、いろいろね、ごたごたって必ず起こるんです。絶対どこの教会でも起こります。うん。絶対、なぜかそれだけ神様が立てた方の影響っていうのはその教会にあるから。だからやっぱり三重教会の時もやっぱね、こう、ガタガタガタってして、うわ、どうしようみたいな感じで思ったんですけども、でも私が立ったところは何かで神が使わされたって。で、神が立てたっていうところに立って、メッセージを、ね。で、そのメッセージの説教書を毎週書いてくださる方が大学の教授でね。で、その教授が、本当に説教師するときに、繰り返し繰り返しメッセージをテープ取ったのを繰り返す。もうその度語られますって言われる。で、それを聞きながら、いや、神様やなって。力がない、こんな根渡しをね、神様を立てて、そして神が語ってくださってるってことを、そのことを通しても何かって思わず。だから、多分ね、手元も、年は若くて、牧会していくときにそういう思わずのこう、ちょっと引いてしまう状況があったのかもしれない。それに関して、年が、若い方で誰でも軽く見られないようにしなさい。もしかしたら軽く見れるならね、そういった傾向があったかもしれないし、偽教師たちがね、煽り立ててね、あんなね、青二歳な、みたいなね、やつのね、言うことなんて当てにならないみたいなこと言ってたのかもしれない。でも何かっていうと、カタカタしなさい。そして、言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも信者の模範となりなさいという言葉が語られます。で、これから皆さん
教会に人がいっぱいやってきます。で、多くの人たちは皆さんを見ます。で、皆さんを見て何を見るかって覚えてください。神を見るんです、皆さん。皆さんを通して神の恵みを見るんです、皆さん。皆さんを通して神の祝福を見るんです、皆さん。皆さんを通して神の力を見るんです、皆さん。で、皆さんが信仰に立って歩むときに、それがはっきりと表されていくんです。だからテモテ、特にテモテは牧会者だったので、牧師としてね、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者のものとなりなさいということがある。そしてね、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。で、聖書の朗読っていうのはすごく大切なことだった。なぜかというと、当時は、今でこそ私たちの皆さんね、印刷技術が発展したから、聖書を持てるんですよ。でもこの時代、聖書って貴重なものだから、写本ってそんなにいっぱいあったわけじゃないから、極端な言い方すると、礼拝に来て、牧師さんが聖書を朗読するとき、初めて、もしかしたら聖書を聞く、その週は、そういう方々がいっぱいいらっしゃったと思うんです。だからこの聖書朗読っていうのは、実は、御言葉を読むっていうことからは、すごく大切だったんです。だから聖書朗読と、ね、進め、その聖書に書かれている事柄の、ね、いわゆる、教えと進めをしっかりやりなさいってことを言ってます。だから皆さんもね、御言葉に従うためには、御言葉読まないとダメ。御言葉に触れないとダメ。御言葉を皆さん読んでます？御言葉の糧を蓄えてますか？ね。蓄えてください。御言葉を食べ過ぎてお腹を壊すことありません。昨日私ね、朝昼食べてなかったから帰ってね、帰りがけ業務スーパーで買い物してね、パン1個すぐ食べれるの買ってね、で納豆買って食パン買って、でご飯の準備してる間に納豆サンド1つ食べたのね。で昨日はねパスタ作ったの。でお腹減ってると思ってね、麺をちょっと多めにしたつもりが、茹で上がったらね2人前ぐらいあって、ね、途中でね苦しくなりましたけども、まあ、もったいないので全部食べてしまいましたけどもね。さあ案の定気分は悪くなってきて、だから胃熱ができてるんですよ私まだね。食べなかったり食べたりする、これダメですよ皆さん。ちゃんと食事はなるべく決まった時間に決まった量、それからバランスを考えてね。私みたいな食生活はダメです、皆さん。これは皆さんの見本になってないのでね。悪い見本になってるからいけないですけども。でも、御言葉のね、糧は、もうどれだけ食べても絶対お腹を壊しません。お腹を壊さないところが、御言葉の糧を私が食べれば食べるほど私は祝福される。そして御言葉の恵み、祝福、身を見らせていくんです。だから、御言葉の父を下に求めなさいって、語ってるんです、皆さん。下に持てます？あ、今日のデモーション長いなって、ね、思ってますね。長かった、すごい今日は御言葉にもっと触れれるっていいですか。そう思って御言葉を読むんです皆さん。そうするとなんて御言葉が本当に皆さんのまさに生活の中に本当に生きてるんだから、生きて働き出すんですよ皆さん。いいですか、ね、だから牧会者としても大切なことがあったのは、御言葉の朗読と勧めと教えに専念しなさい。それが最も大切なことで、優先しなければならないことだということです。ね。で、ちょうど私に話を受けたときに、予言に与えられた、あなたのうちに精霊の賜物を軽んじてはいけませんので。これらを、務めを心に砕きしっかりと言いなさい。それは、そうすれば、あなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょうって書いてありますね。で、この、暗示、これは牧師の暗示とともに、多分この後、テモテは長老として働きをしているので、長老としての暗示を受けたんじゃないかと言われていますね。で、エペソにはすでに教会が、エペソ教会にはすでに牧会者がいて、その牧会者たちを、いわゆるまとめる形の中で、テモテっていうのは、一時期テモテ教会、エペソにいたので、だから、使徒的な働きを彼はしていたと思います。長老的な働きをしていたんですね。だからその長老の暗示じゃないかと言われていますね。 で、その時何かって予言を通して、いや、御霊の賜物の働きというのが与えられているということです。で、賜物の働きって実は宣教の働き、召しの働きって非常に深い関わり関係があるんです。ね、だから伝道者に召されている方とかは、で、語る賜物があったりとともに、いわゆる癒しの賜物とか奇跡の賜物が与えられている可能性ってありますよね。修正修行を伴う宣教というのが働き進んでいきますからね。で、テモテも何かというと、その、牧会者として長老としてその使命の働きをしていくときに、何かで賜物の働き、現れが与えられているって、それを賜物の働きを用いつつ心を砕いてしっかりとその使命と召しを全うしてきなさいって、神の言葉を教えなさいって、示しなさいってことをこの中で言っているってことを覚えてください、ね、そして最後に自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいと、あくまでそれを続けなさい、そうすれば自分自身を思う、またそのあなたの教えを聞く人々たちをも救うことになりますって書いてあります。で、自分自身にも教えなくちゃいけない、ね、だって人の教えて自分が実践しなかったら、あの、説得力ないもんね。だから同じように自分が今体験しているようにそれを続けるように、そして自分が学んだ事柄を学んで神様の恵みの祝福を受けたように、それを今度は多くの人々に同じように教え続けていきなさい。で、それをしっかりと忍耐を持ってやっていきなさいってこの中で語られているということですね。ぜひあの覚えてあのいただきたいと思います。もちろんね、あの、信仰を試されると忍耐が生じるって書いてありますから、私たちが神様の言葉に立って従うときに確かに様々なことから許されてきます。でもね、私たちは固く立ちながらですね、これからもですね、神様の働きを担っていただきたいと思っています。で、これからね、いろんなことが許されてきますし、必ず教会にはそう、偽教師とか偽預言者というのがこれから入ってくるので、ね。で、皆さんが知らないときにそういった言葉を聞くことがあるので、見分けなくちゃいけません。そして神の言葉にしっかりと立って対応していくということから、すごく大切であるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。はい、先生ありがとうございます。今日もこうした御言葉を通して、共に学ぶことができたことありがとうございます。イエス様、どうか私たちがこれからもその信頼しながら、あなたの恵みの内を見つけることができるように助けください。神の言葉に立ち、神の言葉に信頼し、神の言葉に従う歩みを全うしていくことができるように助けてください。なんかもう神様の語りかけっていうのをこう何か聞いているんですけども、こう聞こえているんですけども、なんか半分ちょっとこう耳を閉ざしてしまっているような形の方がいらっしゃいます。で、むしろその方に語られています。で、そのことをはっきりと主が今あなたに語っていることですとおっしゃされます。で、それはその今語られていることからに関しては霊的な耳を開くとともに、その言葉を受け取っていきなさいとおっしゃされます。いろいろなんかこのその言葉を聞いて従うといろんな事柄がこうなんか、問題が起こってきたりとか、こういうことがああいうことがもうできなくなるとか、こうなんか自分がやりたいことからとちょっとぶつかってしまうとかっていろんな思いが来てますけども、その言葉を受け取って従い始めるときに、神は全ての事柄の中に見ておいておかれて、その一つの問題というのははっきりと解決されるだけでなくて、この神のこの勝利の技というのを大きく表されていくとおっしゃいます。その言葉というのは今、あなたは受け取って従わなければならない言葉であるとおっしゃいます。そうじゃないと、今受け取らないときに、その言葉のにおける神の言葉の成就というのは、その方の人生のうちからこうしばらくと遠のいてしまうということから起こるとおっしゃいます。それでは、癒しの時を申し上げたいと思います。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせてお願いしましょう。私は罪人で、罪がある時にですね、神様の働きがとどまります。まだ罪ゆえにごくわずかですけども、病が許されます。それは私たちは一人一人が罪人で聖書に語っているので、どれかに当たりますので、短い時間ですが、悔やみの時を持ちます。それでは、求めるときを申します。真に私たちが求めるときに、主はその求めに答えてくださいますので、お一人一人病んでいるところ、傷んでいるところのために、お一人一人で祈るときを申しましょう。大聖先生様、ありがとうございます。昨日も今日も常しえに帰ることになったご主人が、その恵みと真摯さを導きを持って、この田中におられることでございます。そのところ、少々の病んでいるところ、痛んでいるところに触れてさって、あなたの恵みとも祝福の技とかにいらっしゃいましょう。なんか寝違いかなんかだと思うんですけども、ちょっと首の筋を痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに触れてくださいました。癒しを取ってください。まだ、この靴が合わないのかわかりません。靴ずれしている方がいらっしゃいますけども、そこに触れてくださいました。癒しを取っていただきたいと思います。イエス・キリストによって、この少々の体と心に、精神に働いてきた病の力と病の霊を、イエス・キリストによってその力で縛りたち、イエス・キリストのところに病の霊を、 私の人生の力を言わせてください。なんかどうしてもこのやめれない、こうなんか習慣というのがある方がいらっしゃいましたけども、それはやめられました。なんかそのどうしてもやれなかったんですけど、その方が真剣に祈ったので、その祈りが聞かれたとしてはあります。でそれゆえこのその、どうしてもやれなかった習慣というのは、こうやめられたので、やめられたということを信仰を持って受け取って告発してきなさい。でその時その習慣、その習慣とはっきりともう二度としなくなります。おー、そらばらばらばら、おー、そらイエス・キリストになって、お少々の体と心に主の癒しを宣言する。イエス・キリストのお少々の体と心は今健康の状態に戻り、癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され、イエス・キリストによって、お少々の体と心、精神が癒されたことを、イエス・キリストの宣言です。イエス様、あなたですよ。感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。
お出しください。共にハレルヤ賛美していくと思ってありがとうございます。
ハレルヤ、ハレルヤ、
騒ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一生とともに、また愛する家族とともに、今のうちも常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。それでは座ってください。簡単にお伝えしておきます。主の内側をご覧ください。一番目、痛み集会が教会となり、エルサレム前田副牧師が牧師に、また、西目教会の牧師に、座りしばし牧師がなります。働きのためにお祈りください。来週からですね、そうされます。ですので、で、もう、ただ、今週から、今日の礼拝が終わ、日曜日の礼拝が終わった後は、もう、それぞれ、その、所長教会の働きのために動いていただきますので、日曜日に一緒に礼拝することは、基本的には、なくなりますのでですね、まあ、今までありがとうございました。ですね。まあ、多分、どっかで、愛さん会みたいなのをね、一緒に入れてやりたいと思ってますので、近いうちにね、時間が取れればと思ってますので、よろしくお願いいたします。それから福井教会の礼拝の奉仕はヨハネ・ボルボクスが平日水曜日の